青空 FM 第98回目。第98回目もゲストなし一人会です。パーソナリティは私、ホルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。今回、連続になってしまってあれなんですけども、ギリ書店17の話をしようと思っていまして、内容としては自分のサークルではなく、他のサークルさんですね。ギリ書店17で、新刊として登録されているオンラインマーケットに並んでいる本の中から私が独断と偏見で気になる本をいくつかピックアップして紹介していきたいと思います。もうこれを撮っている時点で技術書店17のオフラインは3日後しあさってぐらいですか。でオンラインは土曜日からなのであさってからかなになる模様です。で意外と技術書店、たくさんの方が新刊なり、まあ、期間なりを出されるんですけど、ちょっと技術書店のオンラインマーケットの一覧から自分が気になる本を探すのってコスパというか、大変というか、みたいなところがあるので、まあ、こういったポッドキャストで、音声で耳で聞きながら、あ、こんな本あるんだ、みたいな気づきを得ていただけたら嬉しいな、なんて思いと、まあ自分が新刊を見たいというのもありつつやっているって感じですね。もしこれで技術書店興味を抱かれたら配信ページにリンク載せておきますし、11月3日日曜日池袋でオフライン開催やりますので、まあちょっと東京に遊びに行くついでに寄ってみたりなんだったりしていただけるとありがたいです。ちなみにオフライン開催の入場はチケットが必要です。無料なんですけど、事前登録のチケットがないと入れないので、来ようかなっていう人は、チケットの登録だけでもやっておくといいんじゃないかななんて思います。まあめんどくさいし、オンラインでいいよって人は、オンラインマーケットぜひ見てみてください。では、気になった本紹介していきます。ちなみに純不動となってまして、技術書店17のオンラインマーケットの新刊特集を上から、見ていて、これが何順なんだかよくわかんないんですけど、見ていて気になったやつを単につまんでいるだけです。では、サークル番号 9-02、ひらがなのでオフライン参加されるっぽいです。イクマ T さんかな？サークル名。本のタイトルが、始めようグリームということで、グリーム、エリクサー、アーランといえば、この青空 FM でおなじみ、ミズリュウさんの本かなと思ったら、なんと違うサークルさんでして、まあそれだけで拾ったっていうだけなんですけど、私が知る限り、グリームだったりエリクサーの本出されているのは本当に限られたサークルさんしかいないかなと思っているので、エリクサーだったりグリーム気になる方ぜひって感じの本になっております。次がオンライン参加のみですね。カタカナのスの40で参加されるパイナポー。サークル名がパイナポーさんで、本のタイトルが IT エンジニアはどこまで本を書けばよいのかという本になっております。これはキータで書いていた記事の書籍化みたいですね。ページ数104ということで、なかなか技術同人誌としては比較的厚めの方の部類に入るんじゃないかなと思います。ちらっと中身、目次ですね、見させていただきましたけど、最近私も難しいおじさんになりがちなんですが、まあ難しいよね、いろいろ、みたいな感じで、いろいろ思うところはある感じなので。これは若手の方もベテランの方も世代問わずちょっと読んでいろいろ思うところがあるんじゃないかな、なんて思ったりしました。次が、イの14、アイウェオのイの14のサークル名がスーパーフリップさんですかね。本のタイトルが、ルービックキューブを30点未満解く技術、バージョン 0.5、V0.5 と書かれています。これは V1 とか V2 とかあるのかな。ルービックキューブを少ない手数で解く手法を解説する本ということで、たまに SNS などで目隠しとかして、ルービックキューブ、あれは何秒なんですかね ?10 秒とかものすごい短い秒数で解いて、どうだみたいな。ショート動画みたいな回っていきますけど、まあ、そういった手法を紹介する本なんですかね。このルービックキューブをいかに少ない手数で解けるかというのは FMC フィエストムーブスチャレンジかな ?FEWEST ってフェストって言うんですかね初めて見た英単語なんですけどという競技種目だそうです。では次、 ブース番号が区の10、かきくけこの区の10で、サークル名が NTT テクノクロス株式会社さんですね。会社、企業で参加される同人誌、サークルさんですかね。本のタイトルが生成 AI で始めるプログラミング体験ガイドということで、なんと、会場電子、電子のみだけですね。電子0円で販売ということで。販売というか販布ですね。どうでもいい話ですけど、技術書店のオンラインマーケットの販売準備中っていう文字は販布準備中の方がいいんじゃないかなんて、今自分が言い間違えたのを他人のせいにするというムーブをしつつ、会社の合同誌ということで、社員研修、ジョブシャドーイング、インターンシップと最初に書かれているんですが、これは本の内容ではなさそうですね。目次としては、研修フラッター生成 AI を活用したアプリ開発実践ということで、この研修とかジョブシャドーイング、中高生を招き、プログラミング体験やキャリア教育等を行う社内イベントとインターンシップで生成 AI を利用したプログラミング体験っていうのをやっているので、それについて書かれた本ということみたいですね。なかなか生成 AI の本、いっぱいありますけど、こういう実践、しかも中高生を招いてインターンシップでみたいな話はなかなか聞かないので、ちょっと興味をそそられますね。では次、市の8、市の08、サシスセソの市の08ですね。サークル名がアナザーランドテックさん。オフライン参加されるみたいですね。本のタイトルがタイプスクリプトでロブロックスのゲームを作る本。ロブロックスっていうのは読み方が合ってるかわかんないんですけど、ROBLOX だと書いてあるんですが、ロブロックスで合ってるかわかりません。タイトル通りタイプスクリプトを作ってゲーム制作をしようということなんですけど、ロブロックスのゲームを作るということなので、でもゲームエンジンは珍しい。タイプスクリプトで開発できるゲームエンジンは珍しいと書いてあるので、ロブロックスっていうのはゲームエンジンみたいですね。タイプスクリプトで開発ができる、ゲーム開発ができるゲームエンジンってことなのかな？というので、初めて見たなというのと、やるやる作業をずっとしている、ゲーム開発したいなと思っているところで興味があったので、ちょっと見てみました。チラッと目次を覗いてみると、カーソル、生成 AI を用いたエディター、VS コードベースのエディターですね。カーソルを使って開発みたいな目次も見えるので、結構モダンなというか、開発体験が良さそうな感じですね。タイプスクリプト、やはり型があって、かなり安心というか安全というか、書いていて気持ちのいい言語ではあるので、ちょっと Java とかに慣れてると、うんと思うとこもなくもなくもないんですけど、そのあたりは実際書いてみると、JavaScript に比べると非常に書き味がいいかなと思うので、興味がある本ですね。では次、サの16、サシスセソのサですね。サの16、サークル名が、ポシフロさんかな？ポシフローさんかな？ POSIFRO で、ポシフローと読むかどうかはわかんないんですけど、というサークルさんの本のタイトルが、コトリンで芸術を作る、オープン RNDR、レンダーかな？オープン RNDR 入門という本です。このオープン RNDR っていう言い方が合ってるのかな？オープンレンダーって読んじゃいますけど、オープンレンダーっていうオープンソースフレームワークっていうのがあって、これがコトリンで書かれていて、イラストとかアニメーションとかのグラフィック系っていうんですかね。っていうところで芸術を作るというタイトルにつながってくるみたいです。なかなか日本の記事は少ないらしくて、この本を読めば、古参になれるかもなんて概要に書かれていますが、個人的には、前々回ですかね。コンポーズマルチプラットフォームという技術の本を出した、コトリン関係で出した私としては、非常にこのコトリンで何かをやる、しかもあまり日本では情報が少ないみたいなところは、シンパシーというか、気になるというか、ところなので、ぜひこれは見に行ってみたいと思っております。では次、セの09、サシスセソのセの09ですね。サークル名が、カナタさん。K-A-N-A-T-A で、カナタさんですね。本のタイトルが、タイピストこれ読み方なんですかね。タイピストで技術同人誌を書くということで。タイピストは近年開発されたラスト製の新しい組版ソフトウェアということで。 私もそうなんですけど、結構多くの方がレビュー、あるいはレビュースターターあたりで技術同人誌書かれてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、このタイピストっていうのが、まあ、近年開発されたという話の通り、技術書店界隈というか、タイムラインというか、ハッシュタグでも、このタイピストで書いているから、この本気になるみたいな投稿をいくつか見かけたので、ちょっとレビューと比べてどうなのかなっていうのは気になるところはありつつ、最近私の MacBook Pro がもういい加減寿命が近くて、レビューのパブリッシュというか PDF を履くように Docker を起動していると非常に熱を持って熱いという問題を抱えており、まあ、タイピストを使ったら解決するかっていうのは横に置いておいて、買い替えろやって話でもあるんですけど、まあ、ちょっと、この新しい組版ソフトウェア気になるなってところですね。では次、あの18、あいうえおのあの18ですね。サークル名がミクソロジーさんですかね。MIXOLOGY でミクソロジーだと思います。本のタイトルがステーブルディフュージョン実践入門ということで、ステーブルディフュージョンっていうのは生成 AI で画像を生成するモデル?サービス?フレームワークかな?ちょっと具体的に正確に何かっていうのはわかんないですけど、多分モデルなのかな?まあ要は画像が生成できますよ。生成 AI でってことなんですけど、まあ、これも、まあ半年一年ぐらいですかね。やりたいやりたい試したい試したいと思っていて、時間が取れてなくてやれていないものの一つではあるんですけど、ステーブルディフュージョンをローカルでやろうとすると、Python のインストールだ、モデルのインストールだなんだっていろいろと手順があるというところまでは把握していて、まあそこのハードルというか腰の重さがあってなかなか試せていないんですけど、まあその手順を見たのがもう半年ぐらい前の話なので、ちょっと最新なのかどうかわかんないですけど、最新の手順。入門手順っていうのを見てみたいなと思って気になったという次第です。個人的にはこのモデルライセンス概要ってところで結構生成 AI、イラスト生成 AI 叩かれがちなんですけど、感情論とかそういうのは一旦置いておいて、モデルのライセンスっていうところがどうなのかっていう部分の勉強としてもちょっと気になる部分なので読んでみたい一冊ですね。では次、この15、書きくけこの15で、サークル名というか著者名なのかな、小沢彩さんというサークル名で、本のタイトルがポッドキャストをやりたいと思ったらまず読む本ということで、ポッドキャスト本ですね。過去にポッドキャストに関する合同誌を書いた私としては非常に気になる、かつまたこの技術同人誌技術書店という場でポッドキャストに関する本が出てくるというのが非常に嬉しい、珍しい、気になるというところで取り上げたというか気になった本ですね。サークル主さん、著者の方は実際に当然といえば当然なんですけど、ポッドキャストをやられていて、まあそこからの知見っていうんですかね、をまとめたような本になるんだと思うんですけど、個人的に書かれている概要で気になったのが、ポッドキャストはテキストや動画とは全く違う温度感で届くものという一文で、実際このアウトライフ FM だったり他のポッドキャストを聞かれている方はよくわかる、まあなんならポッドキャストじゃなくてもラジオとか動画、アニメ、映画、なんでもいいんですけど、音声がついている音声メディア媒体を聞いたことがある、まあ、聞いたことがないって人はいないと思うんですけど、人はよくわかると思うんですけど、やはりそのテキストや音声がない、例えば1枚の静止画、イラスト1枚から伝わってくるものよりも、音声というところの熱量だったりとか、エネルギーだったりとか、雰囲気だったりとか、楽しさ、悲しさ、感情そのものが伝わってくる、伝わりやすいというのが非常にあると思ってます。なのでこの一文本当に共感できるなというところで、なんていうんですかね、音声だからこそプラスで追加されるものもあると思いますし、映像がない音声のみだからこそ想像できるだったりとか感じ取れるようなものもあると思うんで、実際私もこのポッドキャストをやっていて、もっと多くの人にポッドキャストという媒体をメディアをたくさんの人に聞いてほしいと思っているので、ぜひこの本は読んでみたい一冊ですね。次のサークルさんがうの13、 あいうえおのうの13。サークル名が TMD ものづくり工房さんですね。本のタイトルが、麻雀は知らないけど、全自動麻雀卓を使ってみよう。シャープ01。ちょっと甘噛みしましたけど。作ってみようですね。麻雀のルールを知らない著者が飲み会のノリで全自動麻雀卓を作るために麻雀を勉強し構想設計をした本ということで。麻雀のルール知らないっていうのはまあ、ともかく、全自動麻雀卓を作ってみようというところが個人的に、おっと思ったところで。いわゆるハードウェアを作るという本は、技術書店、まあ、技術同人誌としては何冊かもちろんあるんですけども、その中で全自動麻雀卓っていうのは私が知る限りはあまり見たことがないかなと思ってまして、まあ、それをシャープ01で構想設計編と書かれているので、物が出来上がるところまではまだ行ってないようなんですけど、実際にそのハイパイだったりとか、ちーちゃか、親を決めるみたいなルールがあるんですけど、そのあたりのルールにのっとって、じゃあどうやって全自動でやっていくのかっていうところを考えていく、設計していくっていうのはなかなか面白いんじゃないかなと思いますね。よくある IT エンジニアの新人研修っていうんですかね、その初心者向けの課題としては、なんだろう、自動販売機のお釣りを計算するアルゴリズム設計をしましょうとか、あとは商品管理、在庫管理とか、あとはまあ私がよくやるのは掲示板なんですけど、記事を投稿して編集して削除して一覧を取得してみたいな感じがあるんですけど、題材として全自動麻雀卓っていうところに目をつけたのは本当に面白いなと思うので、これも読んでみたいですね。次がくの01、かきくけこのくの01、サークルがうらますさんです。我らがみじるさんのサークルですね。本のタイトルが、好きなことなら本当に続けられるのか、100日連続イラスト投稿してきた日々を振り返るということで、100日、3ヶ月以上ですか。みじるさんのツイッターをフォローしている方はイメージが湧くと思うんですけど、最近ときめもの人となりつつあるというか、なっているというか、もともとそうだったのかもしれないですけど、でイラスト投稿してきたところで、タイトル的には一応継続っていうところで紹介する本なんですかね。継続することを検証実践した結果をまとめていますということで。私も昔継続に関する本を書いたことがあるので、なかなかそのあたりシンパシーというか気になる部分ではありますね。キーワードとしては、好きなことなら続けられるのか。まあ、本のタイトル通りですね。という部分があるので、続けるっていうところ、三日坊主みたいなところにピンとくる方は読んでみたらいいんじゃないかなと思います。あと3冊です。減らした上で3冊です。もうこれをやるとサークル読み上げ、全サークル読み上げみたいになっちゃうんで少なくしたんですけど、まあ気になる本いっぱいありますね。ぜひ会場を、オフライン会場だったり、オンラインマーケットを見て気になる本はポチってあげてください。ではラスト3冊の1冊ですね。あの19、あいうえおのあの19で、サークル名が味噌トントロ定食さん。本のタイトルがバイアスに気づいてうまく付き合うという本になります。味噌トントロ定食さんは3人かな ?4 人かのぐらいのサークルさんなんですけど、この本を書かれているのは周一郎さんという方で、バイアスに気づいてうまく付き合うということで、バイアスっていうのはまあ認知とか思い込みとか、あとまあ偏見みたいなところをになると思うんですけど、まあ、それについてどうやっていくかみたいなところの本ということみたいですね。もうコミュニケーションや人間関係に悩みを感じていませんかというところで始まっているので、今回私もコミュニケーションの本を書けましたが、コミュニケーションは難しいおじさんとしては非常に気になる本になっております。あと個人的に周一郎さんにはいろいろお世話になっているんで、挨拶がてらぜひ新刊くださいと言いに行きたいですね。次がすの10、さしすせそのすの10で、サークル名が、レチュースヨーグルトさんかな?サークル名、難しいおじさんに今なっているんですけど、LETTUCE で、レチュース。で、あとはヨーグルトは、これはまあ英単語なんですかね。ヨガートって読むのかな?多分ヨーグルトだと思うんですけど、レチュースヨーグルトさんで、本のタイトルが、令和の新卒エンジニアというところで、もう、私、 IT 業界17年ぐらいになってしまったおじさんとしては、令和の新卒というところにちょっと反応してしまいまして、今の若いエンジニア、IT エンジニアってどういうことを考えてんのかな、みたいなことを期待してちょっと開いてみたら、技術同人誌なんて当たり前なんですけど、ベストプラクティス的な話だったりとか、LLM の話だったりとか、DIY、チャット GPT で LINE のミニアプリ実装みたいな、バリバリ技術同人誌、テック系の本でしたって感じで、まあですよねっていう感じなんですけども、個人的な、この、老害感バリバリの個人的な感想ですと、今のこの新卒、例えば20代前半、20歳、22歳ぐらいの IT エンジニアの肌感じゃないですけど、感想、感覚、業界に対して悩み事を思ってること、楽しいことみたいなあたりをちょっと聞いてみたかった、読んでみたかったな、みたいなところはあるので、まあ、ちょっと当日のサークル主さんが、新卒の方が売り子をやられてるかどうかもわからないんですけど、ちょっと巣の銃に行ってお話を聞いてみたいななんて思っております。最後ですね、最後の一冊が、巣の14、サシスセソの巣の14で、サークル名がカーディーラボさん、カーディーラボさんで、本のタイトルが、大自然の中心でコーヒーをいただくということで、コーヒーに関する本ですね。概要には、チェアリング、と書いてありまして、チェアリングっていうのは、大自然に抱かれながら日常を忘れ、アウトドアでリラックスするレクリエーションの一つということらしいです。個人的に非常にコーヒーが大好きであるというのと、チェアリングというのは知らなかった概念というか単語だったので気になって取り上げてみたといった感じになります。またこのサークルネスさんのカーディさんという方が、今回オフラインが初参加なのかな?されるらしいので、ちょっとそれに関する縁でいろいろと技術書店以外でも一緒にやれそうなことが、やることがあったりあるので、そのあたりでちょっとご挨拶がてらコーヒーの本読みに行きたいなと思っております。というわけで、15冊いかないぐらいですかね。13冊、4冊ぐらい気になる本を紹介させていただきました。実際、私はまあオフライン会場サークル主として行くのでオフライン会場見て回ろうとは思ってるんですけども、実際行くとやっぱり気になる本っていうのがあるものでして、また入書店3日前4日前オンラインだともう2日前かなんですけど、これからまだまだ新刊として登録されてくる本もあると思いますので、ぜひぜひ定期的に入書店のオンラインマーケットですとか、あとハッシュタグですね。シャープ技術書店とかで、ツイッターなどなど見ていただければ、宣伝されているサークル主さんいっぱいいると思いますので、気になる本はポチッとしていただけると、技術同人誌界隈としては非常にありがたいなと思っております。では、今回はここまでということで、エンディングに入っていきます。まずはこのポッドキャストの告知からです。このポッドキャスト、青空 FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いとか、そんなすごい話題なんてないよとしても大丈夫。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、技術同人誌の話、技術じゃなくてもいいんですけど、同人誌の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM や後ほど紹介するハッシュタグやお便りフォームなど何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ぜひよろしくお願いします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。Pixiv、Fanbox か、オフセというサービスで支援可能ですので、支援してもいいよという方は、配信ページから何卒よろしくお願いいたします。ゲストがいないので私ホルテの告知をさせていただくと、今回話題に出した技術書店17ですね。新刊2冊出します。アンチパターンで学ぶコミュニケーションと、マイクロノートで入門実践サーバーサイドコトリンかなの2冊を出します。コミュニケーション本とサーバーサイドコトリン本ですね。コミュニケーションの方は初心者みたいな話はあまりないんですけど、ちょっとコミュニケーション最近思うところあるんだよなとか、ハラスメントですよそれみたいなことを言われたことがある人とか、 あとは何ですかね、自分のチームからどんどん人が辞めていくとか、最近会社や家族、身近な人、周囲の人と話が続かないんですよねみたいな人はちょっと読んでいただけると、ひょっとしたら気づきがあるんじゃないかななんて思ったりするところです。サイバーサイドコトリンの方はマイクロノートというフレームワークを使ったサーバーサイドコトリン入門の本になります。特にコトリンやったことない、触ったことないという方でも、環境構築から Windows、Mac 両対応で説明しておりますので、もしよかったらちょっとプログラミングやってみたいんだよなぐらいの人でも大歓迎、全然大丈夫ですし、 Java やったことあるとか Ruby 書いたことあるとか、他の言語からちょっとコトリンやってみたいなみたいな方でも全然大丈夫です。なんなら Android でコトリン書いてるけどサーバーサイドやってみたいみたいな人でも OK です。ぜひよろしくお願いします。最後にエンディングトークということで、青空 FM へのお便りとか感想をご紹介したいと思います。今回ハッシュタグ、ツイッターのハッシュタグでいただいたのが一件ありまして、小鳥さんからですね、以前私がゲストに出演させていただいた小鳥のリンクセル通信というファイナルファンタジー 14FF14 のポッドキャストがあるんですけど、そのポッドキャストのパーソナリティである小鳥さんから感想をいただきました。青空 FM さんの EP97 拝聴したサーバーサイドの小鳥です。小鳥のお便り読んでもらえたら嬉しい。フォルテさんの技術的な話はさっぱりですが、コトリン、サイバーチックの方のことを話していると過剰に反応してしまいました。プロジェクト等幅広く活躍していて本当尊敬です。ということでご感想をいただきました。そうなんですよね。つい2回ぐらい前がこのコトリさんのリンクセル通信に出させていただいたみたいなところで、まあそういった話もさせていただいたんですけど、その後にサーバーサイドコトリン宣伝ですね。の話をさせていただいたのもあって、小鳥さん、小鳥さん、ちょっと反応していただけて非常にありがたいです。ちょっと小鳥っていうこのプログラミング言語の公式というか、なんて言ったらいいのかな。小鳥カンファレンスっていうカンファレンス勉強会、これなんて言ったら伝わるのか難しいんですけど、まあ催しのロゴみたいのがあるんですけど、このロゴがまた可愛くてですね、小鳥をモチーフにした、小さい鳥ですねをモチーフにしたデザインになっているので、もしよかったらそのあたりちょっと見ていただけるといいんじゃないかななんて思っております。そういう遊び心、ユーザーの遊び心みたいなところも私が小鳥が好きな理由の一つだったりしますね。はい、お便りや感想は以上となります。では第98回ですね、もうそろそろ、まあ、通算で言うともう100回超えてるんですけど、ナンバリングとしてはもうそろそろ100回いきますので、引き続きアゾレ FM の方をよろしくお願いいたします。ご感想、お便り、ご意見、何でもお待ちしております。ゲスト出演もお待ちしております。では98回でした。最後までご聴取いただきありがとうございました。